준다. 시티 인포메이션.
教えてスターシニア。この時間は三田市生きがい応援プラザスタッフの皆さんが出会われた生涯学習や趣味、仕事など様々な場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんをご紹介しています。健康に過ごすための情報もお届けしますので、毎月第3木曜日のこの時間、ぜひお楽しみになさっていてください。さあ、今日はですね、木工ふれあいサロンの小葉節子さんに木工の魅力、そして夫の秀明さんとともに長年続けてこられた活動などについてお話を伺ってまいります。どうぞ小葉さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではね、木工ふれあいサロン、こちらについてまずは小葉さんにご紹介いただきますでしょうか。はい、
木工ふれあいサロンは有馬富士共生センターを拠点に活動している市民活動団体で、はい、毎週木曜日の1時から集合して、はいはい、休憩を挟みながら16時まで皆さんと一緒に作品作りをしております。
うん、ということは今日木曜日ですので、皆さん今活動されてらっしゃるんです。
はい、してます。
来ていただいてありがとうございます。施設内にはいろんなものがあるんですか。
はい、ありますね。はい、その木工をするのに、有馬富士共生センターがやはり一番道具が揃ってましたので、それでそこで活動させていただこうかなということで、はい、登録させてもらったんですけどね。
週に一度集まって皆さんで作業されているってことなんですね。はい、どんなもの作られるんですか。
メンバーによってはね、お孫さんのおもちゃとか、はい、うん、奥さんからランチョンマットを頼まれたり、はいはい、本棚などを作られるなり、各生活の中でね、はい、欲しいものを各自作っておられます。
いいですね。日常生活で使えるものというものですね。はい、欲しいものを自分で作るので、やっぱり大切に使いたくなりますし、同じ趣味を持つ人同士が集って自然に囲まれた場所で作業する、気持ちいいでしょうね。有馬富士の共生センター、すごいとこにありますもんね。
そうですね。センターの作業室にある電動のこぎりやら大型の木工機械を使いますから、さまざまな作品作りができます。
本格的ですよね。はい、木工が好きでご自宅でものづくりをされているという方も多いと思いますけども、なかなかその機械を揃えて作業スペースを確保してとなると大変ですもんね。
そうですね。やっぱり環境が整っているのはありがたいです。以前有馬富士共生センターを訪問した際に、センターの工作室を見て、はい、ここで何かできないかなと、実は夫は現役時代家具職人の仕事をしてましたので、
そうです、
夫に自分の経験を生かせる場があれば、代理の人生がより充実するかなと考えてました。
そうなんですね。はい、ご主人の秀明さんは家具職人としての知識を、はい、じゃあ地域のために今度は役立てることができればということを、これは奥様の節子さんの思いつきでされたということなんですね。
そうですね。
会では主に節子さんがお世話役、はい、そして、夫の秀明さんが制作のアドバイスをされるということですか。
はい、そうですね。
はい、
施設の人に相談して最初はイベントの手伝いをしました。
はい、
はい、そこで参加者全員に、花車をね、制作するワークショップを開いたんですが、すごいたくさんの方がね、来られて、楽しいな、こんなのできたんやって喜んでいただいて嬉しかったです。そして少しずつ木工が好きな方が集まるようになったのです。はい、
ということで今の木工ふれあいサロンの活動につながっていったということですね。
はい、はい、そういうことです。機械を使いますから危なくないように気を配ったり、
は
い、
そこは大事ですね。
そうです。初心者の人がわからない点を説明したり、夫は長年やってきたことが皆さんの役に立つ、喜んでもらえるの生きがいだなと、 話して喜んでおります。
もともとご自身が持っていらした力を皆さんの役立つようにって、そしてまたその結果がとっても喜んでいただけるって嬉しいですよね、はい、元家具職人の秀明さんからアドバイスをいただきながら、はい、初心者の方でも自分の欲しいものを無理なく安全に作ることって本当に魅力的だと思いますね。
そうですね、女の方でも釘一本打てなかった方も、
はい、
もう今はね、いろんなものを作って喜んでおられますしね、
そうですか、はい、やはりこの木工の知識が深まっていくと、どんなことを今度は作っていこうかなと、とてもありがたいですよね、
はい、
節子さんからご覧になられて活動を始めて秀明さんが変わられたなと感じる点はどんなところでしょうか。
そうですね、根気強くなりましたね。
根気強く、
前はね、はい、やっぱり家具職人だから、工務店からの注文があって、いろいろとね、はい、やり取りしてるのを聞いてると、今の方が嬉しそうにしてますね。
そうなんで、皆さんが頼ってらっしゃいますからね、
それで、メンバーも、うちのおじいさんの、いろんな職人のね、はい、用語があるんですよね、
はい、
それを始めよう、聞いてもわからんわ、言ってね、おっしゃってたんですけどね、そのやり取りも、また楽しく、反対に、おじいさんはからかわれてます
熱が入ってこられるから、つい専門的な用語を使われるということで、
そうです
なんですね、作業を進めてらっしゃる、そんな様子がこうちょっとね、目に浮かぶような感じがしますね、そしてこのふれあいサロンという会の名前の通り、木工を通じてふれあいが生まれているということで、
そうですね、
節子さんご自身のちょっと思いも聞かせていただけますか。
はい、木工好きの皆様が集まって楽しくおしゃべりしながら、作業に打ち込む場所ができてよかったと思ってます。
本当ですね、
はい、それと夫と共にできるのは幸せです、
はい、
材料もやはりみんないろんなものをね、使われます、だから釘を使わないでね、
すごい釘を使わないで、
ドリルで穴を開けて、そこにダバを入れて、それで木工のそのどういうのかな、糊かな、そういうのを入れて作り上げるので、作品はすごく綺麗です、
つなぐのに釘を使わないで、
ダボを、
ダボというのはなんかそういう、
木のね、細い木で、それが釘の代わりになるんです。
そうなんですね、
両方から穴開けるので、すごく丈夫なんですよね。釘はネジ釘で、古なるとやっぱり木も痩せますので、
そうか
木もね、はい、出てきますでしょ。それをダボだったらならないので、
そういうダボという専門的な言葉が次々出てきて、
はい、
初心者はちんぷんかんぷんですね。
なるほどね。今皆さんダボですんのよ、でもはいって分かって
もらいます。もうよく分かってらっしゃる、でも今お伺いしたように本当丁寧に仕上げていらっしゃるんですよね、木工ふれあいサロンだからこそできることがいろいろありそうですね、ただ興味はあるけど、私はもう一本も釘を触ったことがない、経験したこともない、ましてや機械なんてっていう、そういう方にとってはハードルが高いと感じる方いらっしゃると思うんですけど、いかがでしょう。
初めはね、その電動のミシンのようなね、もので細工するのがあるんですね、それを初めは怖くてね、できないとおっしゃってたんですけども、まあミシン感覚でやってみたらいうことで、板が布や思って、そう勝手に動いていってくれるから、成長したら、ほんで作っていったらいうことで、もう1ヶ月をすると皆さん自分から一生懸命やってます、
勝手に動いてくれるんですか。
そうです、
はい、そうです。今本当すごく分かりやすく例えてくださった、ミシン感覚で、
そうです
布の代わりに
板
を使う、そうなんですね、電動ミシンを使ったことがある人はじゃあ結構いらっしゃると思うので、そのあたりはね、コツをつかんでしまえば使いこなせそうですね。
だからそれが使えるようになると皆さんいろんな細工されます、はい、
で機械を使うときはサポートしていただけるんですか。
初めはねサポートします。私が、はい、主人がね、やっぱり怪我されたら困るからね。
あ、そうですね。
それでさっきもお話したように子供がね子供さんのものを作るときにゾウさんとかウサギさんを作るときにこの電動ミシンで、
はい、
その形を切っていくんですよ、
はい、
ですから持って帰ったら孫が喜んでね遊んで帰るとかおっしゃってました。はい、
なんか図面も描くんですか。
うん、図面はね皆さん自分で測ってこられて、それに合わせて、その木を切るのもね、大きな電動の子は怪我されていかんのでね、そういうのはみんな うちの夫がしてます。やっぱり怪我がね一番怖いですから ね、
そ う、 ですね、はい、そうなると今度こう奥になってしまって遠のくので、一番難しいちょっと危険なところはサポートしていただける、
そうそうそうです。
それは本当心強いですよね、ありがとうございます。メンバーの皆さんどんな風にものづくりされていらっしゃるのか、そのあたりもご紹介ください。
そうですね、皆さん各自いろいろ違うのでね、うちのおじいさんは先生先生って言ってもらってるんですけどね、もう言われたものをこう教えていくんですよね、だから皆さん違うのでね頭がこんがらがえる時があるのでねその時は私もねアドバイス入れたりするんですけどね、やはりいろんなものを作ることによってリメイクされて、自分の置く場所にね、こう置けたいうことを本当に喜んで、仕上がったものをペーパーで仕上げて、そんでトリーマーいうのがありましてね、
トリーマー、
はい、こう要テーブルなんかの角がね、そのままだと危ないからいうので、それで丸くね削って、そういうのはもうみんなじいちゃんがやりますね。
そうです、もう肝心の仕上げは全部お手伝いしていただける、で
ペーパー掛けは作られる方にしてもらって、でニス塗る人はニス塗ってもらって、
なるほどね、
はい、そういう形で作り上げて家に持って帰ったら、ご主人が本当にお前が作ったのか
でしょうね、本当ですよね、
言われたりしますとおっしゃってました、はい、
なんかもうお家の中でも長い間体制で使ってらっしゃる手作りの作品、どんどん増えていっていいですね。
そうですね、
その他やっぱりご家族からのリクエストもあるんですか。
ありますね、やっぱりどういうのかな、台所のちょっとしたその隙間にね、
はい、
それも幅が狭く、横が長く、それにみんなデコボコあると嫌だからって、みんな合わせたいってね、それに合うように測ってこられて、そこに新聞を、今日の新聞を置くとこ、雑誌を置くとこ、
いいですね、隙間家具が作れるんですね、
そういうふうにねされて、それでテーブルの上にも自分が置いてあったら、そこ違いますよ言うんですとおっしゃってました、
そうですね、
そういうふうにねしといたらね、もう勝手に片付くから言ってね、いいアイデアやと思います、はい、
子供さんの積み木なんかも作られるんでしょうね。
そうです、そうです、おひなさんも作りましたね。
おひなさんも作られましたか、そうですか、
おひなさんが全部ね、箱の中にね、直せるような木のね、おひなさんね、
絵付けはされるんですか。
あ、しますしますね、
すごい、
それはアクリルでね、塗るんですけどね、
そうですか、その他はどんなエピソードがありますか、皆さんのリクエストで。
そうですね、やっぱりガーデンこの間からね、ガーデンリングをよくされている方がおられてね、新三度の駅前なんかのね、お花とかああいうのをね、無償でお手伝いされている方が、もういろんなものをね、お庭にね、もうバラが好きでバラばっかり置いておられるんですけど、もうほとんど先生とこの作った 教えてもらったものばっかり置いてますとおっ
しゃ
って、
お庭に、
ほんでその中で、あのサウナのガラス工房で、あのステンドグラスをね作るのがあって、ね、はい、でそれを木の枠の中に入れたい言ってね、作りに行かれた方がいてね、まあそれ引き立つね言ってね、
そうですね、
皆さんアイデアがいっぱいです
ね。え、ちょうど昨日三田市のガラス工芸館から、あの来られて、あのお話を伺ったところなんですよ。じゃあステンドグラスをその方そちらに行かれて作って、でそれに合う木枠を作られる、
もうおじいさんが難しいこと言うな
とか言いなが
らされてました。
そうですか、ただでもね、今伺ってるとね、手を動かしながら気軽に皆さんと相談したり、感想を言い合ったり、どんどんこうお話も広がって、あの黙々とするんじゃなくて楽しく過ごせる理由がなんかその辺にありそうですね。
そうですね、大きいもん組む時もお手伝いねしてもらわないと一人で組めないから、その時は自然とあの男の人もね、皆さんして一緒に入ってしてくださるしね、だから皆さん仲良くて助かってます、
あの木材なんかのこう調達はどうされるんですか。
あのね、貝原の方へね、あのそれこそ小さい廃材なんかも売ったり、大きいのもいろいろ売ってるんですね、でその木工市の時に行かれたらものすごく高いんですって。でその中であの廃材を探してきたり、うちはあのおじいさんがよく利用してた木材店、ね、に行って、あのもう廃材の板がいっぱい残るんですよね、でそれを私がいいのをいただいて帰ってきてね、
あらいいな、
でね皆さんに、あのこれで作んねたら作ってねとかね、
そうですか、
それとかあのどういうのかな、
結構皆さんじゃ情報交換をあれこれと上手に
してますね、だから板がちょっと余ってたら、あこの板使ったらいいよとかね、おっしゃってくださってね、
例えばね作るのにあの新品の木材じゃなきゃダメみたいな気にするんですけど、そうではないですか、
あの庭にねこうポイントね置いてある、それこそ真っ黒なね、あの板でもね、
もう古くなったものでも
綺麗に削ってするとね、あの木は生きてるんですよね。
そうか、言われますね、
だからそれをまた綺麗に真っさらにしてあげて、ものづくりができますのでね、そんなこと知らなかったわああいう人もね、おられました。
そうですか、なんか今伺ってると今からでも絶対したいなとチャレンジしたいなと思われる方きっといらっしゃると思うんですが、どうすれば教えていただけるんですか。
行政センターへね、お電話いただいてもいいし、また私の家の方にもねお電話いただいたりして、で初めはね見学に来ていただいて、でこれだったらできるなと思ったらね、
あの
作るものをおっしゃってくださったら、どういう板を持ってきたらいいとかね、そういう指導をしていきますの で、
最初におっしゃったように皆さんが集まっていらっしゃるのは今日です、毎週木曜日、
そうです、
ね、お昼1時からということでしたから、
そうです、
有馬口共生センター、こちらで活動されていらっしゃるのでぜひ、お出かけいただきたいと思います。詳しくはまたあのキッピーネットなどもね、ホームページ出てますので、ご覧いただきたいなと思いますが、実はね今日先ほどちょっと打ち合わせでいただいた、なんか新聞に掲載された方の記事が、これ会員の方ですか。
そうなんです、この方がね、もうあの一番初めから来ていただいてね、初めはご夫婦で来られてたんですけども、奥さんの方が興味を、
熱心に
持ってくださってね、それであ の神戸新聞の方に被災していただいて、それが載ったよ言ってね教えてくださって、あのこれを今日あのちょっと説明させてもらってもいい、言ったら、いやもう先生そんな何ぼでも使ってくださいって言われて、それでね、一応持ってきたんです。
あ、じゃあちょっと記事ご紹介したいと思います、楽しい木工教室という3月25日あたりだったかな、掲載されましたね、畑晴美さん、 記事にありますので、ごめんなさい、女性の年齢ですけども、75歳、はい、まあ、このぐらいの方でもできられるということも、ね、含めてちょっとご紹介します、はい。市の施設で開かれている木工教室に通い始めて10年余りになった。元家具職人だった K 先生が始められ、毎週1回楽しく続いている。日曜大工など縁のなかった私だが、募集の木工ふれあいサロンのネーミングに惹かれて参加した。自分の作りたいものを作ることができ、何より家の隙間に合った家具が作れるのが一番の魅力だ。こんなのがあったらいいなと思う家具が描いた通りに完成すると、次の作品作りにも意欲が湧く。失敗しそうになっても、先生は難しいだろうと言いながら職人の技で修正してくださる。いいのができたと一緒に喜んでくださる先生と仲間がいて、こんなに長く続けることができている。作る楽しさはもちろんのこと、使う楽しみがある。いろんな作品は家の内外で役立っており、年月を経ってニスの色が我が家に馴染んできたって、いいですね。もう全てをここに表してくださってる、はいはいはい、
そうなんです、
はい。メンバーの方はじゃあ、シニア世代の方がたくさんいらっしゃるってことですか？
うん、あんまりたくさんだったらね、部屋があんまり広くないのでね、
はい、
だから一応6人か7人ぐらいでね、していただいている感じなんです、
はいはい。でも行きたいなとおっしゃる方いらしたら見学はいいんですね。
見学に来ていただいて、
はい、
何か用事で1ヶ月休まないかんとおっしゃったら休んでいただいてもいいしね。それと私とこは月謝だなしに、
はい、
来られた時に1回分という感じでお支払いしてもらってます。
そうなんです。
でうちの主人はそんな金なんかいらんいらんって言ってたんですけどね、やっぱりそれだったら来にくいだろうから、
逆に気を使って、
うん、から、ね、少しでも部屋代とね、お茶代ぐらいの、ね、感じでいただこうかいうので、そしたら毎週皆さん来られてます。
そうですか、はい。ね、ますます発展していたの、あまりたくさんにはなったらちょっとお部屋が困るけれども、そうです、
また曜日を ね他の日に変えないといけない ね、はい、と思いますし、
はい、ね、ありがとうございました。本日は木工フレアサロンの小葉節子さんに木工の魅力、そして夫の秀明さんとともに長年続けてこられた活動についてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
教えてスターシニア、この時間は生涯学習や趣味、仕事などさまざまな場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんのご紹介や健康に過ごすための情報をお伝えしてまいります。三田市生きがい応援プラザは生き生きと輝くシニアの皆さんを応援しています。ぜひキッピーモール6階にお立ち寄りください。ホームページは三田市ホット、三田市ホットはカタカナになります。こちらで検索してください。次は5月18日の木曜日午後3時10分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。